ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠・出産・子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛に質問や意見・感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さあプー先生、はい、いよいよ新年度4月が始まりました。
はい、はい、
ね、この1週目4月の5日は、はい、いつも豆知識を1週目はお聞きしております。
はい、
いろんなことを教えていただいているのですが、はい、今回は、
はい、
無痛分娩についていろいろと聞いてみたいと思います。
はい、
はい、
まあ、最近ね、無痛分娩っていう言葉が結構皆さんよく言われるようになって、はい、で無痛分娩をやってる施設はないかと探されてる方が結構ですね、相談を受けることが多いんですよね。
ちなみに私は二十数年前出産の時は本当に珍しかったんですよ。
そうですね、
私はしなかったんですけれども。
そうですね、私もまあ30年ちょっと前に出産を3回してますけども、まあ、その当時は無痛分娩っていうのはまあ特殊な人に対してもするっていうような感じで、
はい、特殊な人というのは、
まあ、例えばその心臓病があったりとかですね、あ、まあ、あの
ご高齢だったりとか、
ご高齢だからというわけではなくって、はい、でも無痛分娩っていうのは非常に特殊なものだったですね。
はい、
はい、でそれがまあ今ではですね、無痛分娩したいという希望者がすごく増えたというふうに言われていて、ただその私が産んだ頃でもアメリカとかでは、もう6割から8割ぐらい無痛分娩をするっていうのが結構常識的だったような、
聞いたことあります。それは、はい、海外では普通みたいだみたいな、
ね。まあ、それを聞いた私はですね、やっぱりアメリカ人って、まあ、なんかちょっとなんかあると、あうちあうちってこうね、痛い痛いって言ってもうすぐ
感受性豊かなんですね。
もうそうなんですよ、はい、だからもう採血してもあうちとかって言うじゃないですか。だからまあ日本人ってやっぱりね、昔からこう耐える、
我慢強い、辛抱強い、
我慢強いね、もうとにかく黙って耐えるっていうのが日本人のまあ特徴みたいに言われてたじゃないですか。大昔におしんっていうね、ドラマがあって、
はい、
もう世界中であれ吹き替えされてですね、
家で出産ね、
そう、もうすごく家で出産したんでしたっけ、
はい、違いましたっけ。なんか私の祖母の話とかぶってるかも、襖の線が歪むぐらい痛かったっていうふうに聞きましたけど、祖母から、
はい、ちょっとそこは忘れましたが、はい、おしんっていうね、若い子供ですよね、
はい、
がまあなんか方向に行って、まあ、すごくこういろいろとあってこう耐えるって、もうとにかく耐えるっていうのがもう日本人のですね、まあ、もう象徴というか、まあ、されていて、まあ、そこが違うからなんだろうななんてこう思ってたんですよ。
はい、
そうしましたところ、まあ、最近ではその無痛分娩っていうのがまあ非常にね、まあ、それを最初の頃はまあ私も、ああ日本人もやっぱり耐えがなくなってきたのかななんて思ってたんですけどね。まあ、確かに無痛分娩、まあ、いいところも結構あってですね、メリットもあり、まあ、デメリットっていうのも多少はあるっていうようなこともあって、まあ、今日はそんなところをお話しようかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。はい、先生ちょっといろいろ聞いてみてもいいですか。
はいはい、
例えばなんですけども、その痛くない無痛なので、はい、っていうことだけに特化しているものなのか、
はい、
産んだ後も、はい、こうもう痛くなくて何もなかったように生活ができるのか、結構産んだ後でもこう痛かったりするじゃないですか。
まあ、そうですね、まあ、産んだ直後っていうのは、まあ、やっぱまだ麻酔が入ってますから、
はい、
それほどその産後直後のね、痛みっていうのはないんですけど、まあ、それから麻酔を取った後はですね、まあ、普通に抗陣痛っていうのは、
抗陣痛はあるんですね。
もちろんありますね。抗陣痛ないとやっぱり出血が多くなったりね、その産後のね、
抗陣痛は痛かったなって今思い返してるんですよ。
まあ、特にそのお乳をあげるときに、お乳を赤ちゃんに飲ませるときにですね、やっぱりそのお乳のその刺激がですね、 子宮を収縮するホルモンを出すので、ね、はい、でそれはでもやっぱりないと困る痛みなんでね。
そこも麻酔をしてなくしてほしいなという方はいらっしゃらないですか？
それはないですね。そんな何日も何日も麻酔をするもんではないですのでね、お産が終わってしばらくしたら麻酔は終了ということになります。
でも出産の時だけが無痛分娩ということですね。
そうですね、はい、だからまあその無痛をするっていうことのメリットっていうのはやっぱりその痛みがないので余裕を持てるじゃないですか。その痛みばっかりにもその集中しても痛い痛いって言っても余裕がなくなっちゃう人、出てきた赤ちゃんにやっぱりこう本当にそのね愛情を降り注げるかっていうと、もうそれまでの痛かっても疲れ果てちゃってもうクタクタになっちゃうっていうような方、まあ、そういう人も、まあ、痛みがなくてお産をしたらやっぱり心にも体にも余裕がありますから、まあ、赤ちゃんしっかり抱っこしてニコニコ笑ってっていうのができるっていうね、まあ、そういうメリットはあるかなというふうに思いますね。はい、
いや痛いって感度って人によって違いますからね。そうですね、こればっかりはね。
でその痛みを上手に逃せる人と、うんうん、そうじゃない人っていうのはやっぱりいらっしゃって、うんうん、まあ陣痛っていうのはね病気の痛みと違って必ず間があるんですよ。陣痛と陣痛の間に感覚がね、
来た来た来た来た来たみたいなね、
来た来た来たって言って、で陣痛が、はい、終わったってなったらもう普通に電話かけて喋ってる人とかね、それからケーキ食べてる人とかね、まあ、結構その間を楽しみつつ、あまた来た、ちょっと待ってケーキ持っててって言ってまたその痛みが来た、でまあ収まってまたねケーキの続き食べるみたいな、そんな風に過ごせる人は別にその無痛分娩をしなくてもですね、出産を、まあ、それこそ上手に痛みと付き合いながら楽しんでお産をするということが可能だと思うんですよね。ただやっぱりその人間ってやっぱりこうその知らない痛みに対して恐怖感っていうのがですね、
どんな痛さなんだろうってね。
そうですよね、もうとにかく痛み続けるのかとかですね、やっぱりその陣痛を経験してない人っていうのは特にやっぱりその怖さを感じますよね。でそれとやっぱりその前回の妊娠で相当その何日もですね陣痛で、その微弱陣痛っていうと陣痛来るんだけど、はい、産むほどの痛みではなく、それにずっと何日も悩まされたみたいな人は、次こそはもう無痛で産もうって思う人もやっぱりいらっしゃいますね。
人によってですね。
そうですね、だからまあまあその無痛分娩のメリットっていうのはね、はい、まあ、痛みを取るっていうことで、精神的なストレスも、それから肉体的なストレスも、それから体力も温存できてですね、まあ、そういう意味ではすごくいいというねメリットはありますけども、まあ、もちろんその普通に分娩する場合でも無痛で分娩する場合でもやっぱり急に赤ちゃんの心落ちたとかですね、それから何か急なことが起こったっていう場合は帝王切開に切り替えるというようなことも、もちろんそれはもう普通分娩でもあり得ることなので、はい、まあ、そこはもう産科の先生がですねきちっとこう見ながら、やってくれると思いますし、
費用面とかどうなんだろう、
費用面っていうのはどっちかっていうとデメリットに入るかなと思うんですけど、やっぱり無痛分娩ってそれだけその麻酔科の先生のお世話になって、はい、そしてそのやっぱり管理をしなきゃいけないんですね、だからほぼ、まあ、ドクターが管理をする、管理
それはなんかこう、はい、麻酔を注射みたいに入れるわけですよね、体に。
ね、無痛分娩っていうのは、背中ですね、背中の脊髄ってあるじゃないですか、はい、
骨、太い骨のところにある脊髄ですね、
中に神経が通ってるんですけど、まあ、そこにですね、まあ、そのチューブを入れて、持続的にお薬が注入できるようにするんですね。
じゃ1回で終わらないん
ですか？背中にチューブ入ったままです。
あ、入ったままな、はいはいはい、それが痛そう、入れるのが、
まあ、それはまあ、はい、まあちょっと痛いかもしれないですけれども、でそのチューブからその痛みに応じてお薬を注入するという形でやるので、だから医者がずっとやっぱりいなきゃいけないんですね。で
様子を見ながら注入の量を変えていったり、変えたりとかですね、感覚を変えていったりするということなんですね。
そうですね、まあその量を変えたりとか、
それお医者さんにしかできないわけなんですね。
まあ、やっぱりそこはドクターがやっぱ責任を持ってすると、いうことになりますので、まあ、その場にずっとその付きっきりというわけではなくてもですね、きちっとした指示ができる環境で、まあ、行うということで、やっぱりそれだけ管理をしなきゃいけない。まあ、普通の分娩だと陣痛来ましたって言って陣痛室にいても別にそこをずっとこうドクターが管理しなきゃいけないわけじゃないじゃないですか。
しばらくずっと一人でね、なんか本読んだりとかね、
はい、まあ、助産所でお産することもできるわけじゃないですか。まあね、日本では自宅出産っていうのはあんまないですけど、はいはい、まあ、可能じゃないですか、だけどやっぱりその無痛分娩となるとそういうやっぱりその あの薬物を使ってですね、やっぱりこうあの管理をしなきゃいけないっていうのがあるので、やっぱりそれだけお金はかかりますと、まあ、10万から20万ぐらいですかね、まあ、病院によって違いますでしょうけど、まあ、最近あの東京都なんかはですね、そこにその助成金を出しますよっていう、無痛分娩の助成なんていう、まあ、10万を最高額ですかね、まあ、そういうのをなんかやってるようですけども、
少子化対策の一つでもあるんでしょうね。
そうですね、でもまあその助成をしてもらってもその全額出るわけじゃないとは思うので、やっぱりその普通分娩プラスでお金がかかるということにはなると思いますね。
まあ、じゃあ痛みをどう感じるかとか、どう乗り越えるか、あとはまあ今までの出産のご経験の方とか体調とか、は
い、そうですね、まあ、そういう
体質とか
いろいろなことを考えて、まあ、無痛分娩を希望すると。でなんかそのあるニュースによるとですね、まあ、6割近くが無痛分娩を希望はすると。
痛くない方がいいと、まあ、希望はしたいのは分かりますね。
だけど実際無痛分娩を経験されている人は 16% ぐらいらしいです。
そうなんですか、
はい、なので、まあ、あの痛いの嫌だなって言ってもやっぱり費用面とか考えて、まあ、普通でもいいかって思う人もいるだろうし、まあそのね、残り4割は別に無痛じゃなくていいと思ってる人なわけですから、
やっぱり自然で産んでみようって思っていらっしゃるわけです、はい、
そうですね。
ちなみに先生はあの自然分娩で、はい、自然分娩だからこそのメリットって何がありました？
そうですね、自然分娩っていうのはですね、はい、まあ、痛みきます。さっきも言ってたように間で、ね、あの、まあ、冗談言ったりケーキ食べたりでもできるわけですよ、で痛みの感覚がだんだん短くなっていて、最後にはこう子宮の入り口が開いて、でその最後の陣痛でこうお産しますよね、でこう気張ってって言われて、さあ気張るぞっていう時 の、まあ、あの意識がすごくはっきりとできるっていうのはやっぱりこう自然分娩でね、こう痛みがないとですね、今陣痛来てるんで生きんでくださいって言われても、あ来てるのかっていう感じになる、ので、はい、そこはやっぱりね、
感覚ですね。
やっぱり産んだ時の爽快感っていうのはね、
なんか下腹こうさすりながらシャマにも聞いてますけど、
急に陣痛がなくなる爽快感っていうのはありましたね。
でもなんかこう一緒に出産したみたいな感覚は私もあったかなと思う、
はい、
もうちょっとだね、頑張れ頑張れって、なんか私がお腹の赤ちゃんになんかこう応援しながら、
は
い、出産をしたなっていうのを今思い出しますね。
そうですね、
はい、いろいろと思い出させていただきました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。プーリツコ先生のご著書です。先生どのような本になりますか？
はい、幻冬舎出版のベビーシャワーという本です。
はい、先生のサイン入りでございます。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語、番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。